父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。今日の福音書のこの言葉だけを切り取って受け取るとすると、キリスト教はとんでもない宗教だということになってしまいます。先ほど教会学校の子どもたちにモーセの十戒のお話をしましたけれど、その4番目の教えが父と母を敬いなさいという教えです。またイエスご自身も山上の説教の中で語った言葉が思い出されます。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。イエス様はこう呼びかけていたのではなかったでしょうか。冒頭の御言葉はこうした、聖書の中の珠玉の御言葉といいますか、金華玉城の聖句の教えと矛盾するのであります。家族や兄弟や両親を憎むことをイエス様が呼びかけているわけではないというのは皆さんもお分かりになるかと思います。日本語に翻訳をすると憎むという訳語になってしまうのですけれど、当時の、今はどうか知りませんけど、当時の中近東地方の言葉では誇張した言い方で、憎むというのは感情的に嫌いになるということではなくて、距離を置く、遠ざかる、そういう意味があるそうです。ペテロがそうでしたね。イエス様がガリラヤ湖で漁をしているペトロを見て、私についてきなさい、あなたを人間をつなどる漁師にしよう、漁師になりなさい、こうイエス様が声をかけられると、ペトロはどういう行動に出たかというと、家族のことを顧みずに網を捨てイエスに従っていったのでした。まさにペトロが取った行動が、イエスに弟子になる時のこの行動が憎むということだったのであります。キリストの弟子になるとはそれほどの覚悟がないとできない、そういう呼びかけの声を聞き取ることができます。さらにイエス様はこうも付け加えています。今日の福音書は大変厳しい言葉が続いているんですけれども、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。弟子になるということをイエス様は十字架を背負うことになぞらえているんであります。イエス様の口からもうこの時点で十字架という言葉が飛び出しています。おそらくもうこの時はイエス様の脳裏には十字架が焼き付いていた、こういうふうに考えることができます。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえない。この発言をした時にイエスはすでに自分の十字架を背負っていたのです。精神的にも大変追い詰められている中でこうした厳しい発言をなさったのかもしれません。 だとすればですね、私は思うんですけど、これはイエス様のとってもヒューマンな人間的な一面のように思えてくるのです。25節、大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われたと書いてあります。この大勢の群衆がどの程度の規模の群衆なのかは分かりませんけれども、イエス様はこの厳しい言葉を大勢の群衆に向かって語ったのであります。この頃はもうイエスの周りにはいつも人だかりができるようになっておりました。人々の間ではイエスという男はすごい人らしいぞ、こんな噂が広がっておりました。あの人は病気を治すらしい、悪霊を追い出すそうだ、安息日には街道で聖書の話もするし、場合によってはなんだか立法学者だって言いまかしてしまうそうだぞ、イエスという男はただものじゃないよ、まあ、こんな噂が広がってイエス様の周りには大勢の群衆が、人だかりができるようになっていたのであります。この人だかりに向かってイエスは今日のこの言葉をぶつけたのです。ここにいる私たちはおそらく例外なく、この大勢の群衆、人だかりの中の一人でしょう。噂ですとか評判で影響を受けることがしばしばあります。大衆心理というのに巻き込まれていきます。これが例えばですね、生活便利グッズだとか健康食品とか、そういったことに関して、まあ、信頼できる人のお話ですとかね、あるいはコマーシャルやニュースなんかを見て、これはいいよ、聞くよなんていうふうに聞いたら、ちょっと試してみたくなる、まあ、これがまあごく普通の大衆心理ではないかなと思いますけど、まあ、そういった日常に起こるちょっとしたことになったらいいけれども、この噂を聞いてですね、評判とか噂というのを、これがですね、例えば政治ですとか宗教といった私どもの生活に深く、そして長く関わってくることになると、プロパガンダというのが頻繁に発信されて、それによって私たちは印象操作に動かされてしまいがちです。そうならないように、気をつけたいものであります。多くの人だかり、多くの人がイエス様のすごさに心打たれました、心動かされましたけれども、言うなればたったそれだけのことです。心を動かされただけです。この人についていけば何かいいことありそうだ、そんな動機で、先生私をあなたの弟子にしてください、こんなふうに気安く申し出ているといった感じをここから受け取るのであります。イエス様が抱えている今後起こってくる重大な出来事、十字架まで見据えるということなく、群衆は私をあなたの弟子にしてくださいと言っているんですね。そういう群衆に対してイエス様はこのお話をなさいました。二つの具体的な例えが出ております。まあ、今日は例えそのものには触れませんが、その締めの言葉を取り上げたいと思います。いずれもこういう言葉で書いてある。まず腰を据えて計算する。 まず腰を据えて考える、この御言葉です。このようにイエス様は促したんですね。人生の大事な選択をその時の気分だとか衝動で決めてしまうのではなくて、時間をかけてじっくりと準備してから前へ進むようになさい、このようにイエス様は教えていらっしゃるのです。それが今日私たちがこの福音書から受け取る大切なメッセージの一つでございます。まず腰を据える、教会の場合ですとですね、例えば洗礼を受ける、あるいは献身を受ける、私はこういった時が腰を据える時というふうに思っています。ですから、今市ヶ谷教会にはその準備をしておられる方たちが何人かいらっしゃいますけど、そうした準備段階で彼らにいつもお話しすることがあります。私が用いているイエス様に習った、例え話なんですけど、例えば旅行に行こうとするときに、いきなりそこに行ってしまうのではなくて、まずはよく調べて、旅先の目的地は一体どんなところなのか、どんな観光名所があるのか、そこの名産品は何なのか、そんなことをじっくりと腰を据えて調べてから行った方が旅行が楽しくなるでしょ。だから洗礼も献身もまずは今あなた方が受けようとしている恵みは何なのかをよく知っておくように、こんなふうな例えをしております。そのためにまず腰を据えてじっくり考えるのであります。もう一度福音書テキストに戻りますが、今日のこの言葉はイエスの弟子になろうとする人たちに向けた言葉でありました。私たちとは状況が違うので、これをそのまま私たちのに当てはめる必要はないですけど、次のようにイエス様もおっしゃいました。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。これも厳しい言葉ですよね。生半可な気持ちで弟子になろうとしている人々に対してイエス様が最後にかけた言葉がこれでした。イエスと行動を共にする、それを決心するということは自分の持ち物を一切捨てることなんだ、こういうふうに人々に語ったのであります。一番弟子のペトロがまさしくそうでしたね。イエス様の弟子になる、彼は家族も持ち物も一切捨ててその場でイエスについていった。自分の十字架を背負うことをペトロはしたのでありました。そしてイエス自身もやはりそうでした。自分の十字架を背負った人たち、いろんな人たちの名前と顔が思い浮かぶかもしれませんけど、例えば私は、この説教を準備している時に出てきたの名前がマルチン・ルター、それからディートリヒ・ボンヘッファー、たまたま先週ですね、ボンヘッファーの大きなポスターが届きまして、どうも近々ボンヘッファーの映画が全国上映されるようなので、大変興味真摯に思っているわけですけれども、あるいは日本で言うならばどうでしょうか、内村鑑三ですとか香川豊彦ですとか、こんな人たちの名前が私には思い浮かんでまいります。もちろんこうした著名なキリスト者だけではありません。あの人この人、自分の十字架を背負った人たちの名前というのはきっと皆さんの心の中にも思い浮かんでいることでありましょう。自分の十字架を背負う、大変印象的で心に響く言葉です。で、この十字架はイエスの十字架のことではありません。 ルターの十字架のことでもありません。イエス様は言いました、自分自身の十字架、自分の十字架を背負う、担う、引き受ける、そしてイエスと共に生きる。私たちそれぞれが引き受ける担うこの十字架というのはみんな違います。カテゴリーが10個あって、そのうちのどれか一つにを選ぶというような、そういうお話ではございません。それぞれの十字架は2つと同じではないはずです。みんなが背負う十字架というのは違っています。ただ異なってはいるけど共通点があることを覚えてください。ではその共通点何でしょうか。キリスト者として私たちが背負う十字架、それはこの自分の十字架というのは自分のためではないということです。他者のためだということです。自分の十字架と言いながら、実はそれは自分のための十字架ではない、自分のためになる十字架ではない、私ではないもう一人別の人、隣人のために私が担う十字架、こういう意味でございます。イエス様は十字架を非常に強く認識意識しておられました。それゆえ十字架を背負うという言葉が飛び出したわけですが、そしてさらにそれを群衆に向かって叫んだわけであります。群衆はこの言葉を聞いてどう思ったでしょうか。一体なんでこんなこと言うんだろうと思ったんじゃないかなと思うんですが、心に強く響く十字架ですが、イエス様が十字架を、あの大きな十字架を担うことができたのは、その十字架が自分のためではなくて神様のため、神の御旨のためだった、これを主は分かっていたから担うことができたのです。罪の許し、神との和解、人々の救い、イエス様はそれを実現するために十字架を背負ったのであります。イエスの十字架、それは自分自身のためではなく、罪人である私たち一人一人を救うためだったのです。私たちがなすべきこと、それは自分の十字架がどこにあるのか、自分の十字架が何なのか、それを見出すことではないでしょうか。それは決して自分にとって役に立つ十字架ではありません。誰か一人、隣人の救いのための十字架、それがイエス様がここで言う自分の十字架です。イエスの十字架が神様の御旨で、御旨の成就だったように、私たちも何らかの形で神様の御用のため、それぞれの十字架を背負うということです。決して仰々しいことではありません。身近なちょっとしたことかもしれない。思いやる、慈しむ、仕える、奉仕する、捧げる、祈る、心を配る、いろんな言い方がありますけれども、それが誰かのために行い、誰かのために思う心、そうした働きっていうのは一度や二度だったら、まあ簡単なことかもしれませんが、これを何度も何度も長く続けていくうち、だんだんとそうした使える働きというのは重荷になってくるかもしれません。そんな時、私たち今日のイエス様のこの言葉を思い出したいと思うんです。自分の十字架はそこにあるんです。そしてそこにはイエス様が共にいてくださるのです。他者のために私が背負う十字架、そこにはイエス様がいつも共にいてくださっています。イエス様は言いました、すべて重荷を負う者は私のところに来なさい、 私が休ませてあげよう。この御言葉があるから私たちは自分の十字架を担うことができるのです。イエス様が一緒に担ってくださいます。祈ります。愛する神様、十字架がイエス様の心の中にしっかりとあって、そしてそこから人々に神の言葉が語られました。今日私たちもその言葉を聞くことができました。どうぞ私たちそれぞれが自分の十字架を見出し、そしてそこに他者の救いへとつながるあなたの御心にかなう技が見出せていきますように。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。